この6章のところでは神様の恵みの中に生きるべきことをパウロは語っています。一節を見ると神と共に働く者という言葉があるわけなんですけれども、これはまた4節のところに自分を神のしもべという言葉で彼は語っています。神と共に働く、それはもう神のしもべであって、主なる神様が共に働いてくださる、活動してくださるということをパウロは言っているわけです。そしてそれはまさに神の恵みである。それは2節のところに恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助けると、それが神様の約束であるわけです。あなたに応え、あなたを助ける、私たちが祈るその祈りに対しても神様は応えてくださり、また私たちが御心に従ってことを行うときに神様は必ず助けてくださる。そしてそれはまさに恵みであるとパウロは言っているわけです。ですから彼の働き、イエス様を伝えるということはもうまさに恵みであった。なぜならば彼は神様に敵対し、そして滅んでいくものであったわけなんですけれども、復活のイエス様にお会いすることによって彼は新しく生きることができたわけです。そして彼は恵みによって生きる生き方を、もうイエス・キリストを信じたその日からそのことが彼のうちにこの始まっていった。ですから私たちもそうした神様の恵みを無駄に受けてはならないわけです。なぜならば五節のところを見ると、鞭打ちにも入獄にも騒乱にも疲れ果てた時も眠らない時も食べられない時も大いなる忍耐を働かせてという言葉が出てくるわけなんですけれども、苦難の中にある時に実は忍耐が働く、その忍耐は実は自分の力で忍耐するということではなくて、イエス・キリストの十字架によって耐え忍ぶということであるわけです。イエス・キリストの十字架には力がある。そしてその十字架の力によって私たちはいろんな困難を耐え忍んでいくということができるわけです。そしてまた7節のところには、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によってという言葉が出てくるんですけれども、私たちはその真理の御言葉によって神に敵対するサタンと戦い勝利することができるわけです。御言葉の剣、私たちは悪に対して何によって勝利できるのかというと、神の御言葉によって勝利することができる。それはイエス様が洗礼を受けられて、その後アラノで40日間断食をし、サタンの試みにあった時に何によって勝利されたのか、それは御言葉によって勝利をされたということであるわけです。私たちは神の御言葉によって心が強められて、そして勝利をしていく。そしてそのことは私たちの心に表されるものであるということが11節以降に出てくるわけです。私たちの心は広く開かれていますとパウロは言ったわけです。そしてコリントの人たちの心はどうか、12節を見ると、むしろあなた方の思いの中で狭くなっているのですということを彼は言っています。コリントの教会の中で分裂の問題が起きた、私は誰それにつくと言ってもう言い合って、そして仲間割れをする、その姿は何かというと、心が狭くなってしまっている、相手を受け入れることができない、もう相手の言うことに耳を貸そうとすることができない、それは心が狭くなっているから受け入れられないということであるわけです。ですから私たちは心を広くしていく、寛容ということがあるんですけれども、寛容も実はこれはもう聖霊の働きであるわけです。先ほどの忍耐も実は聖霊によって 私たちに忍耐が与えられて楽し、耐え忍ぶことができるんですけれども、その心を広くすることも寛容も実はご聖霊が働いてくださって私たちの心を広くし受け入れることができる。パウロは13節のところで、私たちと同じようにあなた方も心を広くしてくださいとコリントの人たちに勧めているわけですが、また私たちも心が広くなって相手を受け入れるっていうことがお互いにできるならば、これはもう本当に幸いなことであるわけです。しかし気をつけてなければならないのは、私たちはこの世に生きている、この世は天国ではないわけなんです。サタンが働いている。14節のところを見ると、この光と闇に何の交わりがあるでしょうとあるわけなんです。私たちは闇の中から光へと救いに導かれた。その光は何かというと、イエス・キリストが私は世の光であるとそのことを言われたわけです。私たちはこの世の光であるキリストに従って生きていく。もうそれ以外に私たちが生きる術は他にはないわけです。キリストに寄りすがっていく。そしてまた私たちはこの神の恵みっていうのが、イエス・キリストが十字架で死んでくださって私を許してくださった、その十字架によって私たちは生きていくということであるわけです。まあ、15節には、キリストとベリアルに何の調和があるでしょうとあるわけなんですけれども、キリストは私たちの救い主、またこのベリアルっていうのは神に敵対するもの、もう偶像ということになるわけなんですけれども、そこには調和はあるはずはないわけです。16節に、神の宮と偶像に何の一致があるでしょうとパウロは言ってますけれども、私たちは実は神の宮であって、私たちの心の中に神様が生きておられる。それと偶像とは何の調和も一致もないということであるわけです。ですから私たちはどうしなければいけないのか。17節のところを見ると、彼らから離れよ、そのように神様は言われるわけです。彼らとはそれはもう偶像であるわけです。私たちは偶像から離れなければならない。そして、この性別される汚れたものに触れてはならない。私たちはそうしたものに従っていかないし、心を寄せていってはならないわけです。私たちは誠の神様のみに仕え、また神に従って生きていく。私たちはこの世に生きてるんですけれども、この世から分離されなければいけないわけです。聖なるものとされなければいけない。アブラハムが、彼は誠の神様に従っていくときに、神様は私の前に歩んで全くものとなれとアブラハムに言われたわけなんですけれども、彼は神の前に生活する人となった。それはまたダビデにも受け継がれていったわけですけれども、それは私たちにも及んでいる。私たちは神様の恵みを無駄にしない。十字架で血を流し、そしてまた私たちを滅びの中から救ってくださった。もう私たちは自分自身がもうこの世のものでも、また自分自身のものでもなくて神のものであると、そのようにするならば、18節に、私はあなた方の父となると、なぜならば私の息子娘となる。そして私たちは神様によって養われて生きていくことができるということです。それがもう神の恵みであり、神の恵みを無駄にしない。もう一切を神様に委ね、もう、明け渡して生きることによって、私たちは神様に、この生かされて愛されて恵みの中に歩んでいくことができる。そのことを私たちは徹底するものとさせていただきたいと思います。